本日はこの司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第16章9節から13節を通して管理者の務めと題して説教させていただきたいと思います。皆さんの中には職場で大きな金額のお金を動かすお仕事をされている方もおられるかと思います。どれくらいが一番大きいんでしょうかね。そういう時はどれくらいですかって手を挙げてくださいとは申し上げられませんけれども、ある方は10万ドル、ある方は100万ドル、ある方は1000万ドル、その上まであるんですか。1ミリオンくらいは、1ミリオンって100万ドルですか、1億ドルくらいはもう普通に指一本で浮かしてますよって人がいらっしゃるかもしれません。わかりません。私が見たこともないようなものを、取り扱っている方もいらっしゃるかと思います。でもそれは決して皆さんのお金ではありません。みんな自分のお金がありますよって方もいらっしゃるかもしれませんけど、会社でそういうお金に携わ、お金を管理することに携わっている方はそれは皆さんのお金じゃないですよね。あなたを雇っている会社のお金であり、預けてくださった方のお金であります。それをまあこれくらいだろうと思ってちょっとだけ自分のものにしてしまったら猫ばばするっていうんですか、自分のものにしてしまったら泥棒です。業務上横領という罪になります。今年の4月でありますが、茨城県の保険団体の職員の方が、時々ありますね、そういう話ね。今年の4月にも茨城県の保険団体の職員の方が保険のために集めたお金を自分のものにしていました。横領していた。何に使っていたかまでは私調べませんでしたけれども、自分のために使っていたんですね。で、3年間バレなかった。3年間バレないし、職場ってどういう職場かと思いますが、3年間でどれくらい横領したか皆さん覚えていらっしゃいますか。その時ニュース見られた方、10億円でありました。10億円も横領していた。その保険のために集めたお金をですね、この10億円横領していた。まあよく3年間バレなかったなと思いますが、チェックが甘かったなと思います。手をつけてはいけないお金に手をつけました。どんな理由があったかわからない。借金苦しんでたか、家が本当に大変だったかわかりません。でもとにかく手をつけてはいけないお金に手をつけた。それは大きな罪であります。管理は任されてたんだ。それをどういうふうにこの運用するか、それは任されてたかもしれない。でもそれを自分のものにしてしまった。それは大きな罪です。ちゃんと正しく管理する、それが管理の任されているものの責任であります。神様が私たちに与えてくださっているもの、この聖書の世界観では、聖書の世界観、皆さんこの教会に来るまではそういう世界観はあまり馴染みがなかったかもしれませんけれども、聖書の世界観は神様が私たちに与えてくださっているもの、すべて私たちのものではなくて神様のものであって、そして神様は私たちに管理を任せてくださっているんだ。私たちはお金ももちろんそうでありますけれども、それだけではなくて才能や時間や健康、家族、一つ一つの人間関係、すべて神様から任されて与えられているものであります。私も昨日これ準備しながら健康のことを一番考えました。私はこんなこと言うとまたそのうち間もなくなんかやってくるかもしれませんけれども、結構今までのところは健康を与えられてきたんだなと思う。大きな病気もなく、ちょっと寝不足でもすぐ立ち直るし、健康を与えられてるんだなというふうに思います。だけどその与えられてる健康を本当に生かしてるだろうかというふうに問われたのでありますけれども、私たちいろんなものを任されている、それを正しく管理することこそが私たちの務めなんだと聖書は私たちに語っているのであります。今日の聖書箇所は、そのような管理をしっかりやりなさい、そうすれば神様はもっと素晴らしいものを任せてくださいますよというところであります。神様が管理を任せてくださっているものは、今申し上げたように才能、時間、健康、いろんなものがあります。でも今日の聖書箇所、主にお金のことを言っているみたいですね。 最後のところを見ると、あなた方は神と富とに金つく使うことはできないと書いてありますから、富のことを言ってるんだと思います。財産のことを言ってるんだと思います。ですから今日は主に神様が私たちに任せてくださっている財産、お金のことを中心に話しながら、でもそれだけではない、神様が私たちに任せてくださっているたくさんのものを視野に入れながら、ただお金だけじゃなくて本当に才能とか時間とか健康とか、そういう私たちに与えられているものを全て視野に入れながらお話をしたいと思います。どんなことに気をつけて管理すべきなのか、どこに気をつけて私たちはそれを用いるべきなのか、今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、これはお金のことでありますが、お金を甘く見るなってことです。お金のことを甘く見るな。2番目は、使えるのは神様だけだ。3番目は、与えなさいということです。この3つのポイントでお話をしたいと思います。お金のことを甘く見るなよ。教会では信仰の話を聞きたいと思います。お金のことなんて、ね、と思います。聖書の中にはたくさんたくさんお金が出てくるのでありますが、だからといって私がですね、ここでお金の話ばかりしていると、あ、この牧師はなんかおかしいんじゃないか、お金が欲しいのかなと、もう本当にそういう誤解を受けたりしますし、しょうもないことを言われたりします。だからそんなことは言われたくないからといって、そういう話をしなければそういうことはないんでありましょうけれども、誰も神様が、聖書が言っていることを言わなきゃいけない、神様が私たちに対して言っていることを言わなきゃいけない、また紹介しなきゃいけない、また皆さんに対して責任を果たさなきゃいけない、そう思いますね。今日この聖書の箇所からお話をさせていただきたいのでありますが、日本の文化の中で信仰に対する偏見みたいなのがあって、信仰の話をしたいからお金の話をしない、つまり信仰の話はこっち、お金の話はこっちとなってしまう。二元論というんですけれども、信仰の話はこっちで、その信仰の話、聖書の話はこっちで、日曜日は信仰の話をする、聖書の話を聞く、月曜から金曜までは仕事に行って仕事の話をしてお金の話をする、そういう二元論になってしまっているケースがどれだけ多いかと思いますね。聖書はイエス様はどうだったかというと、そうではなくて、お金のこともすべて信仰を土台として、信仰がすべての土台であって、この神様がすべての中心であって、その上にお金のことも受け止め、考え、正しく管理することごとが大切だというんです。今日のところで10節と11節にこういうふうに書かれていますね。生事に忠実な人は大事にも忠実である、そして生事に不忠実な人は大事にも不忠実である。だからもしあなた方が不正の富について忠実でなかったら、誰が真の富を任せるだろうか。小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実だ。ここで言う小さなことというのはお金のことを指しています。いやー、それは大きいことでしょうという考え方もあるでしょうが、神様の世界ではお金のことは小さなことです。でも小さなことだからといってお金のことなんて信仰には関係ない、信仰には関係なく私たちに任されてるんだというと、そうではない。それをどう用いるかについて、それをどう用いるか、そこについて神様の前に忠実な人は神様からもっと大きなことを任されますよ。もっと大きなことで、どんなことですか。お互いの魂の心のことであり、人が救われたり、人が作り変えられたり、人生が作り変えられたり、そういうことですよ。お金のことよりもっともっと大切なことです。本当に私たちが神様によって取り扱われる、神様によって私たちの心が取り扱われて、本当に作り変えられる力が与えられて、困難の中でも戦いの中でも歩んでことができる、それがもっともっと大きいことです。でもそういう大きいことを任されたいと思うならば、ちゃんと目先の小さなことに対して忠実でなきゃいけませんよというの。役員会に私、牧師でありますから毎回出席するわけであります。ある時にはですね、事務的なこととか細々としたことに時間を取られることがありますね。 もっと大切なことがあるのにイライラすることもあると思う。そんな時私は時々この言葉を思い出す。小さなことに忠実な人は大きなことを任される。私たちがこんな小さなことをと思うことに、誰のそのことに忠実に対しているならば、神様は私たちにきっと大きなことを任せてくださるんだ。小さなことのように思えても、これが役員会にとって大切なことだったら、ちゃんと誠実にそのことをやっていく。その時に人のこと、人の心に関わること、もっともっと大きなことに対して神様は私たちに多くのことを任せていただけるんだなと思う。お金のことを甘く見ちゃいけない。それは小さなものです。神様を信じて歩んでいるものの世界の中では本当にちっぽけな問題であります。人が救われるとか、神様によってその魂が心が作り変えられるとか、そっちの方がずっとずっと大切です。それに比べると本当に小さなものです。でもその小さなものに、忠実なものに、神様はもっともっと大きな大切な本質的なものを任せてください。だから忠実でありましょう。だから神様が喜ばれるようにこれを用いさせていただこうじゃありませんか。で、二元論的にお金のことと信仰のことを切り離して考えてはいけません。神様を信じているならそれでいい。お金なんて勝手に使っていい、どう使ってもいい、そうじゃない。神様を信じているから、神様に仕えていくから、このように神様が与えてくださっている、神様を任せてくださっているから、それをどう使うか、それがとっても大切なこと。甘く見ない。お金のことは本当に大切なこと、だから甘く見ない、大切なことだと思いますね。教会によってはお金の使い方のコースまで学びをする教会があると言いますが、本当に大切なことだと思います。2番目のポイントに進みたいと思います。使えるのは神様だけ。びっくりマークつけて、聞いてくださったらいいと思うんですが、神様も大切、お金も大切です。でもその両方に使えることはできません。13節にそのことが書いてありますね。13節、どのしもべでも二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。これはですね、A も正しいけど B も正しいという種類のそれじゃないです。聖書の中に時々ありますね。 A も正しいけど B も正しい、そういうの聖書の中にあります。でもこのところはもう 100% か 0% かどっちかですね。神様を主とするか、お金を主とするか、どっちかしかないですよ。大切なのは大切です。でも主人は一人です。当時の奴隷そうでした。このしもべべはそうでしょう。これ奴隷ですけれども、奴隷はそうでしょう。二人の主人に仕えることできないでしょう。こっちの主人の奴隷はあっちの主人の奴隷ではありえませんでした。どっちしかなかった。 70% 神様の奴隷だけど 30% くらいはお金の奴隷かないのであります。100か0か、お金に仕えているか、それとも神様に仕えているかです。あなたはどちらに仕えていますか。こういう聖書の箇所はあまり説明の必要はないと思います。皆さん本当に一人一人、神様の前に自分どうだろうかな、自分は本当に神様に仕えているだろうか、神様を主人としているだろうか。口で神様が一番です、神様に仕えてます、神様に従っています、神様の愛に感謝しています、喜びにあふれて歩んでますというのは簡単です。でもそれが具体的に私たちのこの生活、お金の使い方にそれが現れているでしょうか。時間の使い方にそれが現れているでしょうか。能力の使い方に、才能の使い方に、そしてこの人間関係のこの生き方に現れているでしょうか。神様とお金とどちらが自分にとって大切でしょうか。どちらがなくなっても大丈夫でしょうか。どちらをより信頼してますか。あなたの老後を守り、助け、導いてくださるのはどちらですか。 後でもう一度話しますけれども、北海道に、札幌に、内越ゴンベ牧師さんがいます。ゴンベ、これ本名じゃなくてですね、芸名とは言えないです。なんて言うんですか、ペンネームって言うんですかね。本当の名前じゃない。通称、ゴンベ。ゴンベ先生、ゴンベ先生。なんでゴンベになったかというとですね、このゴンベ先生、大学生の頃に教会行ったそうでありますが、初めて教会行った時に受付で名前を聞かれた。で、ちょっとゴンベ先生ですね、その頃、ちょっと世の中を疑ってかかっていました。初めて教会行ったわけですが、まあちょっと緊張してたのもあるでしょうね。こんなところで名前を教えて、そういう気持ちになる時ありますよね。こんなところで名前を教えて、しつこく勧誘されたら嫌だなと。ですから、名前言いたくありませんってことで、名前なんですかって言われて、名前言いたくありませんってことで、そしたらその受付の女性がですね、まあ、若い女性だったそうでありますけれども、その女性が、あ、そうですか、じゃあ、七種のゴンベイさんですねって、失礼な人だなと思ったりします。それで、ゴンベイ先生になったそうであります。それから、その先生の名前ゴンベイ。その受付の女性は、その後、その先生の奥さんになられたそうであります。まあですね、そんな感じでゴンベ先生という先生がいらっしゃるんですが、そのゴンベ先生が銀行員になったんですが、その大学卒業してから銀行員になったんですが、銀行で働いてしばらく経ってから子供が生まれて、一人目だか二人目だかがお腹の中にいる時だったでしょうかね。ある時神様から声かけてもらった。神の国と神と義とをまず求めなさい。何をあなたは思い患っているんですか。神の義と神の義と神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば必要なものはすべて与えられます。その言葉をいただいて、会社を辞めて、辞める決心をした。そして伝道者になる決心をして、お家に帰って、お家に帰って奥さんにその話をしようとするんですが、どうも言葉が出てこない。そんな大きな決心勝手にしちゃって、何が私にそんなもなくてって言われるのが怖くてですね、もうどうしようか、何改まって何なのよって、奥さん、いや実はね、神様から御言葉もらったんだよって。そしたら奥さん何て答えたかって、いや私もそうなの、私ももらったって、思い患うな、神の国と神の義とをまず求めなさい。そうすれば全ては与えられて御言葉をもらったの。もうゴンベ先生びっくりしちゃって、同じ言葉が奥さんにも同じ日に与える、びっくりしてしまって、これはただことではない、神様が私たちに特別な経験をお持ちなんだ、思って、そして仕事を辞めるという話を上司にして、その時にですね、ゴンベ先生も言ったそうであります。こういう理由で神様のために使うために御言葉いただいちゃったんですって。ね、上司の方は分かんないです、そんなこと言われたって、なんだこいつだって思って、神様がお前を食べさせてくれるのかって言った。誰がお前たちをまんま食べさせてくれるんだって。でも先生は信仰を持って踏み出しました。そして実際神様がどうしてっていう経験も何回かなさったそうでありますけれども、与えてくださると言ったのにどうしてですか神様っていう日も何日かあった。でも本当にギリギリというところで神様が与えてくださって、本当に満たされていったということが書いていましたけど、私たちを守り助け導いてくださるのはお金でしょうか、神様でしょうか。神様をまんま食べさせてくれるのかって周りの人は言うかもしれない。私たちはそれに対してどう答えるでしょうか。そう、神様がお金も用いて助けてくださいます。お金は道具にすぎません。でも神様が与えてくださっているんだから、自分の好きに使って何が悪いんでしょうか。前半は合ってますが、後半は間違っています。神様が与えてくださったのだから、任せてくださったのだから、 それを主人である神様の信頼に応えて、管理を任された者として主人である神様の喜ばれるように用いること、神様が私たちの人生の主人です。神と富とに兼ね使えることはできない。 100% この方に従っていくことはありませんか。3番目のポイントに行きたいと思います。与えなさいということです。では具体的にどのように用いたらいいんでしょう。これが中心でありますが、それは与えなさいということです。9節に、またあなた方に言うが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよい。そうすれば富がなくなった場合、あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるだろう。人のために使いなさい、用いなさい。これ不正の富って書いてありますが、これ英語で NIV では Worldly Wealth と書いてありますけれども、この世のこの富を持ってでも周りに友達を作りなさい。そうすれば永遠の世界であなたは迎えられますよ。永遠の世界で役に立つような投資をしなさいということです。マタイによる福音書25章、一番わかりやすい説明がですね、マタイによる福音書の25章だと思いますが、25章の31節から46節、ちょっとまあ長いんですが、ちょっと読み出しますね。マタイの25章、31節から46節。42ページ、教会その絵付きの聖書では後ろの方の42ページです。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くであろう。その時王は右にいる人々に言うであろう、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？またいつあなたが病気をし、獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか？すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人に来たのは、すなわち私に来たのである。それから左にいる人々にも言うであろう、呪われた者どもよ、私を離れて悪魔とその使いたちのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかったからである。その時彼らもまた答えて言うであろう、主よ、いつあなたが空腹であり、乾いておられ、旅人であり、裸であり、病気であり、獄におられたのを見て私たちはお世話をしませんでしたか。その時彼は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、これらの最も小さい者の一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しい者は永遠の生命に入るで。これらのもののうちの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのであるとイエスに言われた。これは必ずしもお金のことだけじゃなくて、時間、労力、才能だったりするわけでありますが、人に与えるのは、それもこの世で無視されるような小さな存在に与えるのは、イエスに与えるのと同じなんだ。永遠の世界でそのことは覚えられている。その投資は、あなたはそんなことを忘れてしまっていたとしても、あなたは無意識で行ったとしても、あなたはそんな気持ちじゃなくて行ったとしても、神様は覚えていてくださって永遠の世界で報いてくださるんだというのです。あなたのお金、時間、労力、才能を何のために使っていますか。 自分のために使っていませんか。自分の見栄や自分が注目を浴びるために使っていませんか。神様の栄光のために、そして私たちの周りの弱さを覚えていらっしゃる方々のためにそれを使っているでしょうか。先ほどのゴンベ先生でありますが、ゴンベ先生の本を読むとですね、子供たちに対する愛があふれている。まさに先生にとって小さいものというのは子供たち、それも特に親から虐待を受けたり、親から見捨てられたり苦労したりしている子供たちであります。親の問題で苦しんでいる子供たちであります。社会の中で弾き飛ばされてしまうような子供たちであります。その子供たちに対する愛であふれている。お父さんがアルコール中毒で明け方の4時に先生助けてって電話してくる子供、皆さん想像できますか。朝の4時にお父さんが暴れてるから先生今ちょっと来てよって、万引きをして捕まってしまったんだけれども親が引き取りに来ない、高校生迎えに行って、先生が迎えに行って親を探したらお父さん何してたかって、バーで飲んでた。お母さん何してたか、家の中で引きこもって何もできないでいた。お父さんに傷つけられて、十何年も前にお父さんに傷つけられて、もう私は何もしたくないって、家の家事も何もしないで家の中で引きこもっていたお母さん。その中で、どういう気持ちだったんでしょうか、万引きに話してしまった高校生の女の子。ある男の子は、生まれて間もなくお母さんが家出をした。お父さんは何もしない。お母さんが家出した理由もお父さんが暴力を振るうから。だからお母さん家出した。子供を置いて家出をした。その置いていかれた子供、お父さんどうしたか。自分が遊びに行くのに、飲みに行くのに邪魔だから、家に縄で縛って、食べるものを手の届く範囲に置いて、トイレは垂れ流し、それで子供を育てていた。教会に来た時、その子は本当に人を受け入れられない怖い、このな全てをこの斜めに見るような恐ろしい目をしていたそうであります。その子を教会の人たちやそのゴンベ先生は一生懸命世話して愛して受け入れて、なんだかわかんないけど、なんだかわかんないというか、もうとにかくその教学の先生が好きで集うようになったそうです。でも頭壁が治らない、なかなか治らない。本当にこの苦労したそうであります。ある日は、ある時は泥棒をしてるんですけど、自分じゃないって言い張る。どうしたもんかなと思った。だけどどう見てもこの子だ。嘘つくのを許しちゃいけない、どうしようかと思った。だけどその子は叩かれるのは慣れてる。お父さんにいつも叩かれてる。叩いても全然効果ない。先生はもう本当のことを言うなら言わないなら叩くよって先生言ったんですが、全然 OK だよって顔してこっちを睨んでる。先生は力いっぱい叩きました。3回叩きました。でも叩いたのはその子じゃなくて、その子の大好きな教科学校の先生だった。その先生が叩かれているのを見て、その子は初めて涙が溢れてきた。あの豊かと言われる、国民全体が中流生活と言われた時代の日本で、そんな子供たちを苦労にかけて、そんな子供たちのために働いてきた、その先生のゴンベ先生の愛が溢れている。ただ気がつかないだけ。私なんかその時代日本にいました。でも本当にそういう人々の叫びは耳に入ってきただろうか。私たちの周りはどうでしょうか。気がつかないだけなんじゃないでしょうか。私たちの周りには今も追い詰められて子供を虐待してしまうお母さんたち、奥さんを虐待する夫、我慢ばかりを強要されている子供たち、気がつかないだけで本当はいるんじゃないでしょうか。私たちが使うべき 投資すべきものを投資しないがゆえに私たちが見逃していることはたくさんあるんじゃないでしょうか。私たちは神様から任されたものを何に使っているでしょうか。お金も時間も労力も才能も与えようじゃありませんか。投資しようじゃありませんか。どうせ与えるなら、どうせ投資するなら、本当に必要なところに投資しようじゃありませんか。永遠の世界に役に立つ投資をしようじゃありませんか。勘違いをしないでください。イエス様の救いはいつも無代価です。イエス様の救いはいつも信じる者に値なしに与えられるものです。イエス様の十字架はもう十分です。イエス様の十字架でもう十分で、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったから、もう私たちは何をしなくても、ただイエス様を信じれば、ありがとうございますとプレゼントを受け取れば、ごめんなさいと神様の前に悔い改めれば、許されて神の子になります。当たりなしです。私たちがこうしなきゃこんだけ、こんだけ支えないと、こんだけ頑張らないと、神様は救ってくれない。そんなことはない。私たちはこのままで受け入れられる。ありのまま受け入れられる。でも、その神様の愛にどう応えるでしょうか。神様の恵みに感謝しているならば、それどう表すでしょうか。私たちはそれが問われているんじゃないでしょうか。神様が私たちにたくさんのものを与えてくださっている。それは私たちを信頼しているからです。神様が私たちに管理を任せてくださったもの、その信頼にお応えして、私たちに本当に与えたものを用いさせていただこうじゃありませんか。永遠の世界に役に立つ、永遠の世界に人々を生かすような、私たちの周りの人々さえも生かしていくような、そういう投資をしようじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは今まで与えた時間を、与えた財力を、与えた能力を、どのように使ってきたでしょうか。20年、30年、40年、50年、60年、70年を私たちはどういうふうに使ってきたでしょうか。主よ、この時、私たちが、永遠の世界につながる投資をすることができますように。私のしもべである私の兄弟であるこれの最も小さきものの一人にしたのは、すなわち私にしたんだと。神様どうか、私たちの目を開いてください。私たちの周りに今苦しんでいる方々、悩んでいる方々、落ち込んでいる方々、もう行き先がなくて苦しんでいる方々、虐待してされている子どもたち、もうどうにも自分を抑えられなくて子どもを虐待してしまうお父さんお母さん、主よ、どうか私たちを使わせてください。どうか私たちが本当に自分の目を開いて現実を見ることができますよ。何が起こっているかを見せてください。主よ、出会いを与えてください。神様、私たちのなすべきことを教えてください。私たちの時間の使い方、お金の使い方、労力の使い方、才能の使い方、主を教えてください。そして主よ、あなたの望まれるような用い方を、本当にあなたが管理を任せてくださったものを、そのあなたが喜ばれるような管理の仕方を味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。